知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市市民協働課の浜松さんと見守りシスターズの皆さんに防犯交通安全今月のポイント、犯罪被害者週間についてお話をいただきます。浜松さん、見守りシスターズの皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浜松さん、朝夕あたり急に冷えてきましたね。
そうですね。いきなり本日の本題ですが、犯罪被害者週間という言葉を聞いたことがありますか？
聞いたことがあるような気がしますが、具体的には教えていただけますか？
はい。犯罪被害者週間は毎年11月25日から12月1日の1週間のことを言いまして、犯罪被害者が置かれている状況やその名誉、平穏な生活への配慮の重要性について理解を深めるための啓発運動を集中的に行う期間です。
なるほど、重要な啓発を行う期間ですね。一宮市では普段犯罪被害者支援についてどのようなことを行っていますか？
はい、一宮市では2024年12月に犯罪被害者の方やそのご家族またはご遺族の方が再び平穏な生活を営むことができるよう支援していくため、基本的な理念などを定めた一宮市犯罪被害者等支援条例を施行しました。また同日以降に発生した犯罪被害について一宮市犯罪被害者等見舞金制度による見舞金の給付制度もあります。詳しくは見守りシスターズの寸劇でご紹介いたします。
今朝の新聞も犯罪の記事が多いな。
じいさんじいさん、これ夜中に家に入って一人暮らしのお年寄りを殴って金目のものを奪って逃げとるんやと。
怖いな。ちゃんと鍵かけといてもガラス割って入ってくるんやと。三丁目の佐藤さんとこも被害に遭っとるしの。
そうやな。佐藤さん、犯人に蹴られて大怪我してまだ入院しとるんやと。はいはい、どちら様ですか？
おはようございます。一宮警察署の加藤と申します。三丁目で強盗事件がありまして、皆さんに気をつけていただきたいと思いまして巡回しております。
じいさんじいさん、おまわりさんが話があるんやと。
はいはい、何でしたか？
三丁目で強盗事件がありまして。
佐藤さんとこやろ。ひどいことするわな。佐藤さん昔からよう知っとるで。入院しとると来てお見舞いってきたしの。
佐藤さんがぼやいとったわ。タンス貯金や腕時計、指輪も取られた上に一体思いして入院費もバカにならんし、年金生活なのに大変やわーって。
おばあさん、一宮市には見舞金の制度があるんですよ。
え、そうなんか？教えてちょうよ。
ちょうどそこに一宮市の職員がいましたので呼んできますね。
お待たせしました。私、一宮市役所の高橋と申します。一宮市犯罪被害者等見舞金制度についてご説明しますね。一宮市では住居などの要件はありますが、故意の犯罪行為によりお亡くなりになった被害者のご遺族や、一定の要件での重症病、精神疾患を負われた被害者の方に対して見舞金を給付しています。再び平穏な生活を送ることができるよう支援しています。
そうか。見舞金がもらえりゃ佐藤さんも助かるわな。佐藤さんから連絡があったら
丁寧に教えてやってちょうよ。
もちろんです。また犯罪被害に遭うと様々な問題に直面すると思います。一宮市では見舞金制度の他に生活や医療、住居の問題などで困った時にそれぞれ異なる担当課に説明を繰り返すことは被害者の方へさらなる苦痛を強いることになります。なので被害者支援に関する総合窓口を市役所本庁舎6階市民共同課に設置しています。
知らんかったな。市もいろいろやっとるな。
警察からもお知らせがあります。今年の6月、警察庁のウェブサイトに犯罪被害に遭われた方や支援者のためのポータルサイト、ギュッとチャンネルが新設されたんですよ。
ギュッとチャンネルってなんやねん。
はい、このチャンネルでは被害に遭われた犯罪の種類や抱えられている困りごとの内容に応じて支援制度や相談窓口を調べたりすることができるんですよ。
ほう、早速佐藤さんに教えてあげんとな。
また一宮市には総合大誘拐病院内に警察、病院、民間被害者支援団体が連携して性犯罪被害者のために支援を行うハートフルステーション愛知があるんですよ。
ハートフル？
なんやって？
ハートフルステーション愛知です。支援員による被害相談や情報提供、病院での診察や専門家によるカウンセリングなども行っていますよ。
話しづらいことやでな、助かるわ。
犯罪の被害に遭った方は一人で悩まず相談してくださいね。
いかがでしたか？先ほどご紹介した毎年の犯罪被害者週間のほか、今年度においては警察庁が11月1日から12月1日を犯罪被害者等支援広報啓発強化期間と定め、警察や自治体が広報啓発を強化しています。犯罪被害者やそのご家族は身体的精神的な痛みだけではなく、日常生活での不安、周囲や社会からの理解不足など様々な二次被害に苦しんでいます。寸劇中でもご紹介いたしましたが、市では被害者やそのご家族が相談できる窓口を市民共同課に設置しています。関係各課と連携してワンストップで対応いたしますので、困ったことがあれば一人で悩まずに相談してください。
その通りですね。犯罪被害はいつ誰の目に降りかかるかもしれず、人ごとではありませんからね。浜松さん、見守りシスターズの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回皆さんにお話しいただきました防犯・交通安全今月のポイント、犯罪被害者週間については、広報一宮11月号16ページで紹介されています。お問い合わせは市民共同課、電話0586-28-8671、0586-28-8671です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。一宮市情報をお届けします。まずは税に関する作品展についてのご案内です。国税庁では毎年
11月11日から17日を税を考える週間としています。今年のテーマはこれからの社会に向かってです。小中学生の習字作文を展示します。日時は11月19日水曜日から30日日曜日、19日は午後1時から。会場はアイビル5階中央図書館。お問い合わせは一宮税務署、電話 0586-724331、 0586-724331 です。続いて幼児期家庭教育セミナーについてのご案内です。12月8日月曜日はイヤイヤ期の困ったを学びに変える育て方、10日水曜日は幼児食について、離乳食後の食事で気をつけるポイントです。時間はいずれも午前10時から11時30分。会場は微細庁舎5階会議室 AB。 対象は市内在住で1歳以上の未就学児を持つ親祖父母。定員は抽選30人。お申し込みは11月17日月曜日までに電子申請または電話でお願いします。託児があります。託児の対象は1歳6ヶ月から3歳児、抽選で12人、予約が必要です。子どもの入場ができません。お問い合わせは障害学習課、電話 0586-857074、 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、届け出避難所制度を始めますについてのご案内です。届け出避難所とは、公共施設ではない地域集会施設などで市民が自主的に開設し運営する避難所のことです。身近な場所に安心して避難できるようになります。開設には事前の届け出が必要です。届け出方法など詳しくはお尋ねください。登録条件はこれからお伝えするすべてに該当することです。届け出避難所の運営責任者、町会長などからの届け出である、施設の所有者の同意を得ている、新耐震基準を満たしている、運営を地域で自主的に行うです。お問い合わせは危機管理課、電話 0586-28-8959、 0586-28-8959 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。